ワンスーズラジオ、
イエーイ。
はーい、
はい。
いやー、わかんないよ
どうした？
わかんないんだよ。
どうしたんだい急に。
なんでひらめく演出って電球が出てくるの？
あー、よくあるね。
そう、よくあるでしょ、
うん、
アニメとかさ、漫画とか、まあ映画とかでもさ、よく用いられるけどさ、
うんうん、
あの表現方法何と思って、
うん、
まず疑問点が3つありましてね。
はい。
まず、あの、普通にひらめいた時って何も光りませんよねっていう話ね。別に何にも光らないじゃないですかっていうのに、なんで光らせるんですかっていうのが一つとあと、あの、それ電球が発明される前はろうそくが光ってたんでいいんですかっていうのとなんでこれみんな共感しちゃうんだろうっていう点、
うん、
この3つがちょっとどうしても気になってて、
うん、
なんでだと思う？
まあ真面目に考えるとすれば、
うん、
ひらめく前っていうのはずっと考えてることじゃん。
そうね、
そういう状況じゃん。考えてるってことはなんかこう静かじゃん、じーっと。あー、だからずっと暗いっていうのを表現して、ひらめいたあっってなった瞬間をそのパチンと明るいもの、だから光るもので表現する、で身近なものだから電球みたいな、すぐパチッと光る電球が使われてんじゃないかっていう真面目な考察
まあ多分ね、それが答えなのよ、
うん、
でも、
うん、
これ電球が発明されたのってせいぜい100年前、150年くらい前かな、150年も前じゃないかな、100年ちょいくらいかな、多分こう使われるようになってからそんくらいだと思うのよ、
うん、
100年ちょっと前はそれってどうやって表現してたんだろうっていうのと、
うん、
そもそもなんでそれに共感しちゃうんだろうっていう、なんかさ、
うん、
こう赤は暖色で水、あの、青は感触とかっていうさ、
うん、
人間の共通認識みたいなのあんじゃん。
あるね。
まあ、火は赤いから赤はあったかく感じて、こう水は冷たいから青はなんか寒く感じるみたいなさ、
うん、
でもあれ人工物じゃん、電球って、
うん、
でもなんかそれがピカって光るっていうのがなんかひらめいた感じに思えるっていう、その感覚いつからあるんだろうっていう。
いつからだろうね。
そう、不思議じゃない？なんか、
まあ言われてみれば不思議だね。
何のためらいもなく、こうひらめきの演出にこう電気がピカって光るのを見てきたけど、
うん、
あれさ、もっと疑問に思うべきだなと思って。
うん、
あ、だってさ、例えばなんていうの、こう電気を使ったことがない原住民の人とかにさ、あの演出を見せたらさ、意味わかんないと思うよ。何これってなっちゃうじゃん
そりゃあね、
うん、でもなんないじゃん。まあ電気使ってるからってのはあるんだろうけど、
うん、
でもね、頭の上で電気つかないじゃん実際は。
あ、そうね。
そう、だからあれをひらめきだって最初に使い始めた人は、それはそれでなんかまだない共感能力がすごい発達してるし、それを共感できる我々もそれはそれですごいんじゃないかなと思って
あれ、ひらめきで電球ってさ、カートゥーン系じゃないっけ、最初に書いたの。
あ、そうなのかな。
なんか前どっかでなんか、その君と同じような考えをしてる人がいて、どっかに
どっかにやっぱいるんだね。
うん、なんかでね、どっかで見たような記憶あんのよ、それでこういうことがあってみたいな、
うん、
どっか記憶の片隅にあるから、なんか今少し懐かしさも感じたんだけど、
あ
ー、カートゥーンとかの方じゃなかったかな。
でもそれならちょっと納得いく、カートゥーンは何でもありだから
まあでもその、何でもありの世界のものがその発祥だったとして、それがまあ一般的に使われてるのは不思議だよね、
うん、受け入れられすぎだよね 上からピアノが降ってくることはね、普通の演出じゃまずないのにさ、
うん、
頭の上で電気光らせるのはいいんだっていうそれがね、なんか最近不思議だなと思って、
うん、
あとあれかな、やっぱ電球でひらめきっていうとさ、
うん、
あのある人物浮かび上がってくるじゃん浮かび上がった？
いやーちょっと怪しいな、
あの発明家の、
あーオッケーオッケーオッケ
ー、エジソンという人物がいてさ、
うん、
あの人さ、ひらめきで電球を作ったかは分かんないけど、あのね、こうひらめきっていう言葉とさ、電球っていう言葉にすごい最も近い男じゃん。
そうね、
ちょうど一番お互いから一番近いところにいる人だと思うのよあの人
うん、
あの人が結びつけてるってのもあんのかな。
それはもうめちゃめちゃあると思うよ。
だって別に電球じゃなくてもさ、蛍光灯でもいいわけじゃん、光るなら。
うん、
でもそこが電球だっていうことはさ、やっぱね、エジソンがひらめいて作ったからみたいなのがあんのかな。
あとさ、
うん、
これどうだか分かんないけどさ、電球ってさ、びっくりマークに似てない？
あ、確かに。
だからそれでそのびっくりマークの代わりというかさ、そういうものにも見えるとか今ふと思ったんだけど、どうなんだろう。
ああ、確かに、あのね、こうびっくりマークが出てくる感じにも見えるけど、
うん、
でもシルエット的に言ったらクエスチョンマークにも見えるよね。丸い感じがさ、クエスチョンマークっぽさもあるよね。
でもクエスチョンだとほら片方が削れてないといけないから。
あ、確かに。
つながってるから、やっぱり
つながってて頭があるから、
うん、
こうね、点とその上の棒みたいに見えるのかもね。
かもしんないし、わかんない、
うん、でも今あのタイプの電球あんま見ないけどね。まあ一応あることあるけどさ、
うん、
LED とかのさ電球でも、
うん、
ね、そう、だからあれをもうなんだか分かってないで見てる人もいるかもしんないよね。特にちっちゃい子とかさ。
だって最近あれでしょ、電話の受話器がなんでこんな形してんのかって分かんない人いるんでしょ。
そうそうそうそう、だからあのスマホのさ、電話のさ、何、電話来た時にさ、こう押すボタンってさ、受話器のあの形じゃん。
うん、
あれがなんだか分かんない子ってたくさんいるみたいね。
そうで、あとはパソコンの保存マーク最近変わってきたけど、
うん、え、保存マークどんなマークだっけ。
フロッピーディスク。
あー、
ただ最近はそれが分かんない人が多いから、なんか最近は何、下括弧に下向き矢印みたいな、あれダウンロードかな、また違うのかな。
うん、なんか四角と矢印のイメージがある。
そう、なんか変わってきてて。
あー、そう、
逆に分かんなかったもんマーク変わってフロッピーディスクの形っていうさ、イメージが強すぎてさ。
でも確かにフロッピーディスク、フロッピーディスクいなくなったね。うん、ちょうど何、使いもしないし思い出しもしなかったから、
うん、
久々に出てきたわ頭の中にフロッピーディスク。あ、確かにね。
うん、
でもそれで言うとこの録音のさ、マイクのボタンもさ、
うん、
よくわかんないよね。この形のマイクなくねって思わない？この何、こう、なんて言うんだ、こうお花みたいなさ、形のさ、
あの学校にあるさすまたに、あの、
そうそうそうそう、なんか
長い丸の
円柱形刺さってるみたいなさ。
そう、
このマイクもさ見ないよね。
じゃあこれスタンドマイクじゃないの？
いや、スタンドマイクじゃない、こういう形のマイクがあって、
うん、
あのそれを模した形なんだろうけど、
うん、
マイクならこうハンドタイプのさ、それこそ円柱形でね、こう先端にまん丸いのがついてる方がさ、マイクって分かりやすいよね。
でも急にそれに変わったらマイクって分かんないと思う。
でもなんかね、 iPhone の編集ソフトはそのマークだった気がする。だから分かんない話で言うと、
うん、
あの保存とか共有とかの あの四角と矢印を並べてるやつがこう入れてたり出してたりするのがさ、あのよくわかんないのよ、どっちがどっちみたいなさ。共有だとさ箱から出てってるマークでさ、うん、ダウンロードだと入れてるマークなんだけどさ、
うん、
なんかさそのでも共有もさ結局共有して向こうに送り届けるわけだから最後入れるわけじゃん、
うん、
だからさその関係性を考えてるとさ何のボタンを押していいか分かんなくてさ最終的に全部見ててさあこれじゃなかったあこっちだったみたいなさ感じになっちゃうんだよね。
共有ボタンもさ、
うん、
使ってるあれによって違うよね。
そうそうそうそう、
その四角のさ上矢印のもあるしさ、何こう右に向かって
そう横から出てくるやついるよね。
そうそうそうそう、うん、とかもあるしさ、
その辺もね統一してほしい。なんだかわからんのよ
この話。完全にあの UI のアイコンはなるべくわかりやすく統一するようにしようになっちゃうね。
そうだね。でもその最初のさ電球の話みたいにさ、
うん、
なんだかわかんないけどちゃんとわかるものと、
うん、
あの同じような感じなんだけどちょうどわからないものってあんじゃん、
うん、
その境目も知ってみたいよね。
あ
どこまでがわかるで、ね、どこまでがわからないなのかっていうのもね、
うん
うん、結構ギリギリわかんないもんとか多いからね。
そうね、
あの駅のさ、
うん、
あのホームにいてあの改札はこっちですみたいなさ矢印あんじゃん、
うん、
あれがさ上の階へ行くを指してんのかまっすぐ行くを指してんのかわかんない時ある。
あーそっか、なんか丸々線
乗り換えみたいな
とか。
そう
そっか、線が多いから
もう丸々線乗り換えって書いてあって、
うん、
いや上に向かって矢印があるんだけど、
うん、
これはまっすぐを意味してんのかそれとも上に行くのかとか、あとまっすぐ行って曲がるなのかそれともなんか U ターンするなのか上登って曲がるのかみたいな、わかんなかったりするね。
そうね、わかんないよね。
うん、あれ難しい。
もうなんかわかんないからね、普段そんなねその池袋とか渋谷とか行かない人はね、あのもう、
うん、
マップ見る。
まあそれが一番早いよね。
うん、もうマップ見て暗記してはい行くみたいな感じだから毎回。
うん、それが一番早いんだけどね。
うん、
でも駅のやつで言うと別にこれはあの田舎とか都会とか関係なくだと思うんだけど、
うん、
駅のエレベーターのさホーム階と改札階ってどうにかなんないの？どこだか分かんなくない？
そうね、
うん、1階と2階で表記してくれっていうさ、
うん
うん、ホーム階と改札階、改札がどこからどこまでが改札か分かんないのよ。うん、
意外とやっぱりなんか分かりにくいものってあるよね、なんとなく使ってたりするけど。そう
そう、なんか駅のホームとかもさホームって何ってなんない。普通にホームって言ってるけどさ、
うん、
ホームって何って思っちゃうよね。いざあのエレベーターの中でホーム階って書かれてるとホーム階って何って思っちゃう。
もうそういう名称なのかもしれない。もう、
そう。
もう考えるだけ無駄なのかもしれない。
まあね、なんか慣れるしかないんだろうけど。
うん、
あとこの前ね、
うん、
あの豊洲駅のエレベーターで、
うん、
MB って書いてあって行き先が、
うん、
何って思って、
うん、
でなんか書いてあったのよ。あのそのなんていうの、この電光掲示板は MB だったんだけど。ボタンのとこにはちゃんと書いてあって、
うん、
ああこういう意味かって思ったんだけどもう忘れちゃったわ。何だった MB って。
MB は1階と地下1階の間のフロア、中地階
ミドルベースメント
かな。
あ
らしいよ。うん、ミドルベースメント。
合ってんのかな。合った、
合ってる合ってる。
はあ、わかんないよそんなの。
ね、わからん、うん、
なんか中2階、あでもそれでも違うのかな意味、わかんないからちょっともうやめてほしい。、うん、 0.5 回くらいに処理をして、あ、それも分かんないよ、もっと分かんないわ。
てかそんな場所作んなよみたいな話じゃないの、うん、もう
1階と地下1階にしてくれって思う。
うん、
いやー、意外と分かんないこと多いな
ね。
うん、結局ね、何も解決できなかった。ミドルベースメントしか解決できなかったけどね。
そうね、
皆さんもね、うん、エレベーターの中で MB を見つけた時はね、ミドルベースメントなんで、ね、見つけたらあのワンダーと鈴木用にぜひ教えてくださいね。知ったところでって話だけど。
そうね、
うん、あったんだなって思うんでね、はい、うん、じゃあ今週はこの辺でありがとうございました。
バイバイ。
みんなもミドルベースメント行こうね。
よくわからんわ。